神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
今日はこの3月まで神戸市の産業振興局の参事をしておられました三谷洋三さんに来ていただいています。まあ、阪神淡路大震災の時、神戸のそういう工業産業を立ち直らせるための、まあ、いろんなご苦労をされてきた、その体験を踏まえて、今度の東日本大震災、これの復興のためにも関わっておられるということを聞きましたが、三谷さん、今までやっぱり何回か現場というか向こう行かれました？
ね、そうですね、岩手県を中心にだいたい2週間ぐらい行ってますね、延べで、
はい、それは向こうの方からちょっとアイデア貸してくれとかそういうことで。
それもありますし、最初はね、はい、自ら、まあ、大学の先生方が行くというのでついて行ったという。で、次からは、まあ、岩手県からちょっと手伝えと。
それごめんなさい、大学の先生が行くからでついていったって簡単に言いますけどもねやっぱり阪神淡路のことがあるから気になるんですか？
もうなります。全くなりますね、うん、まずいろんな方からその東日本大震災でのことについて意見を聞かれるんですけど、
はい、
見てない、私が。
はいはい、そうですね。
だから言えない。
うん。
やっぱり自分の目で見て、
あ、そうか。
歩いてこないとわからない。
現場不満とね、はい、そうですね。で、
現地の方の
声も聞いて。
声も聞いて、うんうんうん。っていうことがやっぱりまずやるべきこと。まあ、そのために先生方が行かれるというんで、連れて行ってもらったと。こういうことですね。
いや、僕も残念ながら、まだ向こうへは入ってないんで、はい、報道で見るだけなんですけどね。はいはい、それでもものすごいひどいなと、阪神淡路よりも何倍もひどいなと思うんですが、はい、実際に行かれて感想いかがでした？
そうですね、個々の私がまあ主に行ってるのは岩手県なんですけども、個々の集落で言いますと、例えば東灘のあたりとか、あるいは長田のあたり、それぞれの面積とそう変わらないか、少しまあ現地が広いかなという感じだと思うんですが、うんうん、全体で言いますと根こそぎ持っていかれてるので、
津波ですからね、
はい、残ってるものがないんです。
はあ、
人も、うん、家も、うん、家財も船も網も何も残ってないんですよ。
なるほど、
はい、だから、まあ被害の規模から言いますとね、要はストックの被害、フローの被害って言いますけど、合計したらとんでもない額になるだろうなっていうのは、うん、容易に想像がつきますね。どうやって戻すんかなっていうことは思いますね。
まあ、復興でもいろんな家をする、あるいは会社を作るっていろいろ部門があると思いますけども、はいはい、まあ、三谷さんの場合は、まあ、産業といいますか、特に岩手は農業、あ、ごめんなさい、漁業が、まあね、中心でしょ、主なね。神戸の場合はいわゆる工業、まあ、ケミカルならケミカル、中小企業なんですけども、やっぱりタイプ違いますでしょう。
違いますね。
ねえ、
やっぱり おっしゃったように、岩手はやはり、漁業、それからその漁師さんが取ってきたものを加工して、商品にして全国へ流すという、うんうんうん、こういう一つの流れが、ほとんど鮮魚のままでは出ませんので、
あ、はいはい、
そういう付加価値が、うんうんうん、やっぱり鮮魚だけですと安いんですよ。
あ、そうですね、はいはい、
例えば鮭を取ったままで、うん、出してもそれは安いので、うん、例えば筋子といくらと取り出してとか、
はいはい、
いろんなことして鮭自体の価値を生むわけですね。
なるほど、
はい、
そのためにはそれをする人がいるわけですね。
する人がいる、
場所もいる。
それもないんです今ね。
はあ、
それも全部やられちゃって、
うん、
だ本来でしたらそういうのが一括りになってその岩手というのを構成してきたということですね。
なるほど。
でそれが全て今なくなっていると。だから我々が行って何ができるかということではなくて、はい、どういうふうにこう物事を考えて進めていくかと。まあ、私が行ってお手伝いできるのはそういうそのあることをとらまえて何をするということではなくて、うん、どういうふうに考えるかとか、どういうふうにこのものを見て対応策を作るかとかいうことだと思ってましてね、
はい、
まあ、そのために自分はまあお手伝いに行ってると。 いうことを思ってます。で、私が言う施策が向こうで使えるかどうかっていうのは実は分からないので、うんうんうん、
なるほどね、
はい、
具体的にはその三谷さん行かれてどんなところで話されるんですか。あのそういう集会のみたいなところで、話されるのか、あるいはこの市長とか村長相手に話されるのかと、どういう感じなんですかね。いや、
そうですね、まあ、企業に
行けば、例えばごめんなさい、こっちの場合やったら街づくりの皆さん集まってわーって興味のこと喋ってますやん、そういうところ行くのかとか、そういう、
いや、まあまあほぼ同じような形ですね。福島の浪江町行った時はそういう形でしたし、今のずっと岩手県でヒアリングやってますのはもう漁協の方、それから、市町村役場の方と、それから個別にその加工業の方お会いしてますね。だから残った、とにかく残った建物でお会いすると、こういう感じです。
これ皆さんの意見としてはこの仕事したいねんけどどないしてねやというような具体的な話まで出てくるんですか。
出てきますね、はい、やっぱりあの漁協さんはやっぱり一番大きいのは、港の復興、それから、船の確保。
そうですね、
であの何よりもですね、あの、まあ、神戸の人でもよくご存知のあの鮭ですね。鮭のこと秋アジって言いますよね。
はいはい、
で実はあれ9月なんですよ、漁が始まるのが、
う
んうん、でもうあと2ヶ月3ヶ月なんです、
うんうん、
それまでになんとかしないと今年飯食えないです彼ら。
まあですね、
はい、でそれに向けてどうするっていうことで彼ら必死なんですよ今。
うーん、
だからその彼らが取れなければ基本的には全部北海道で取っちゃうしってことになりますでしょうし、もう南では取れないので、そういう定置網がないですからね。
なるほどね、
はい、だからまあ、あのそのために例えばお金がいる、
そうです、ね、
船がいる、
うんうんうん、
ね、お金あっても船なかったらダメなんですよ。
で船にて酒取ってきてもそれ加工するとおっしゃるようになかったらいかんわけでしょ。
だからね、
うん、
実はその何が優先するんじゃなくて、うんうん、本来的に言うと全部一斉なんですね。だから港があの例えば石巻なんかよくテレビ出てますけど、うん、あの沈んで下がって水が来るんで船つけられませんよね、
はい、
だからそれも一緒なんです。
なるほどね、
一時にやらないとダメなんです本当はね。だけど現実問題はそうはいかないので、一番急ぐのは何やと、もうとりあえず急いで応急的な措置を講じないといけないということが今の現状だと思います。
おっしゃるように9月から漁が始まるとして、その時できなかったら漁師さんだけでなしにその周りの人ももうそこの町から散っていかな、行かざるを得ないようになります ね、
そうですね。で現実にはね、今あの船、残った船であのスケトウダラとか、
はい、
取ってるんですけど、うん、先ほど西条さんおっしゃったように加工できないので、
うんうんうん、
どうなってるかというと捨て根なんですよもう。
あ
で、はいはい、氷製氷機とかも全部潰れてますから、あのどうしようもなくて、
うん、
もう全部肥料になるんです、
うん、
飼料にね、
はい、
そうするともう、まあ、言ったら今まで1匹50円たもんが1匹5円とかですね、取りに行っただけ損なんですよ。
う
ん、
そうですね、
そういう状態に、まあ、なってます。
漁師さんも諦めてもヤンピアーっていうような人いてはりません？
船がないので、うん、やめたいっていう人は各港に何人かはおられるようです、
はい、
あの直接ねやめたいって方とお会いしてないんですけど、あの漁協さんに聞きますとやっぱり何人かはいると、
うん、
ただほとんどの方はやっぱり、
やりたい
やりたい、
うん
ね、ちょうどあの長田の時に、うん、あのケミカルとか鉄工所の方があの意外とわしはやめやって言った人がいなかったので、全く同じ状況かなと。そういう状況だけはね。
なるほどね、
はいはい、
それならそれ余計に早いこと、うん、なんか仕事ができるようなことをせないけませんね。
そうですね、日銭の稼ぎ方としてはね、緊急雇用の制度を使って、例えばあの漁師さんには、あ、畑の瓦礫をのけていただくんじゃなくて、どこの港もあの港の瓦礫をのけていただいたり、そういうことはやってるんです。
なるほど。
ただやっぱり漁師さんの本分は漁をすることなん で、
そ、 うです、ね、
そこにやっぱり持っていかないといけませんよね。
うん、
でそれがまだ少し難しいというのが現状です。
うん、
で残った船はもうフルに動いてます。
あ、そうですか。
はいはい、で先週行った時も、
はい、
ある小さな港ですけど漁師さん総出で、あの9月の鮭漁に備えて、あの定置網をきちっと、
あ
の、
ああ、
作ろうって、あの使えるようにしてましたね。
それやってるときはやっぱり希望を持ってやるから、
そうですね、
生きがいというかあるんでしょうけどね。
もうあると思いますね。やっぱり自分たちに楽しみですからね、そういう一つ、
そういうことですな。
はいはい、
いや、一概に生活再建って簡単に言いますけど、なかなか難しいもんですね。
そうですね、生活再建って言ったって、避難所から仮設住宅というステップで住むとこを確保しても、例えば家族4人でじゃあ月々15万いるよと、その15万をじゃあどうするのっていう話ですから ね、
そうね、
だからそれはやっぱり生活再建の中の大きな僕は部分やと昔から思ってましたけど ね、
そ、 うね、
はい、
そののにから義援金がまだ手元に届かんとかね本当に残念ですね。
どうなってるんでしょう ね、 ね、僕はあんまりよう言いませんけど
元公務員としてはないんですけど、いや、もちろん現場の人は一生懸命頑張ってるのは分かるんですよ、だけど途中が滞ってしまってるんですよね。
ね、この間もやっぱり公平に公平にというあまり、
そうそうそう、
きちんとやろうとしすぎて遅れてるようなことはおっしゃってましたけど ね、 ね、
こういう時は拙速と言われるかもわからんけど、やっぱり10年後の100万より今の10万が欲しいという人はありましたけど、そんなもんですよね。
そりゃそうやと思いますよ、10年後に100万になるから今の10万いらんわっていう人はちょっと、
ね、
まあ、少ないんじゃないですか、
ね、それをやっぱ政府なり役所というか、そういう人はみんな、いや、もう公平やないといかんというから遅くなってしまうんですよね。
そうですね。そしたら行方不明になってる人どうするんやろうと思いますけど ね、
ね、
はい、
もう時間もあまりなくなったんですけども、結局三谷さんとして阪神・淡路大震災の体験を持って、まあ、今も動いておられるんですけど、あの時の体験が役に立ったなというようなことは向こう行って感じられることあります？
そうですね、まあ経済上の話ですと同じような話がやっぱりありますし、まあ、むしろ役に立ったというか、私としてはあの時の経験を踏まえて、今度は国も県も市町村も神戸がやったことよりもっと大胆な発想で、住民を支援していただきたいなと、商売人さんを支援していただければ、それがこんだけの災害のは実は阪神・淡路より大きいですから、やっぱり前例になりますね、
はあはあ、
次来る時の
ね、
だからもう今度はもうどんどんやっとかないと、次の時に前例がないでは話にならんと私は思ってますんで、そうすると今度西日本の方に支援の手が伸びない、
はい、はあ、
というふうに思ってます。だから今回こそもうむしろもういろんな知恵をね、はい、やっぱり総動員してもらって、大胆な施策をぜひ、国自治体にはお願いをしたいなと、
なるほど、ね、
いうふうに思います。
この間新聞見てましたら、今の政治家は本当に頼りにならんけれども、個々の日本人といいますか、まあ、みんなものすごい優秀な人がいっぱいいるんだと、だそういう人の活躍の場がこれから出てくるかもわからんというようなことを書いておりましたけども、
それはもうその通りじゃないですか。
民間のね、
政治家の方も含めましてね、
はい、
やっぱり支えるのは人ですから、
はい、
人が動かないと元には戻らないと思います。
うん、はい、ね、まあ、そんなことを言って今人事みたいにというか、まだ先のことに思ってますけども、はっきり言うたら明日日南海地震、東南海とか、それが襲ってくるかも、こっち来るかも分かりません。その時の心構えというのも大事だと思うんです。そこら辺りはどうですかね。
もうね、まあ、変な言い方ですけどね、
はい、
まあ、被災地観光でも僕はね、かまへんと思うんです、
うんうんうんうん、
で現地に金を落とす、そういうことをやらないと、助けられない、
うん、
でもう一つはこちらの方がですね、
はい、
実感しない、できないんですよね。
なるほど、そうですね。
例えば南海地震の時の方が一体いくらどれぐらいの方が今生きておられてね、
はい、
って言ったらほとんどおられないわけでして、そうするとその津波の実感がもうこちらにないわけですよ、
うん、
四国にも、
はい、
九州にもあれだけの津波のね、はい、だけど今度は来るわけですから、
うんうん、
やはりどこで実感するんやってことが私は大事だと思います。
そうですね、
言い伝えだけではなかなか難しい、
うんうんうん、それと本当テレビとかそんなの画面で見るだけよりもやっぱ現場へ行って見ることが大きなこの教訓になるかも分かりませんね。
そうですね、現地行ったら、
うん、
あ、確かに20メートルの津波が来たんやとか、
うん、
15メートルが来たっていうのは見えますからね。
そうですね、
見えます、もう、
はい、
もう明らかに、あ、ここまで来てるとかね、
うん、
ここまで来てるのは分かりますから。
そうです
ね、もうだから信じられないです、
うん、
こんなとこまで来たんかと。
観光といえばね、本当は物見遊山というか遊びみたいな感じもしますけれども、
は
い、しかしそれをすることによっていろんなことを見る、それから同時に向こうでお金、現場でお金を落とす、
そうです、
これが復興のためにもなるわけですからね。
それでね、東北地方って言ったって 全部潰れてるわけではなくて、うんうん、そうですね、福島県だけは少し原発の影響で海岸から中の方へ一時的に避難されてる方がたくさんおられますから、はい、うん、ちょっと事情は違うかも分かりませんが、例えば宮城県とか岩手県なんかは、うんうん、もう仙台の中でも中の方と海の方は違うということ、うん、状況ですね、
はい、
そうなりますと例えば現地でどんどんお金使っていただいて、使うとこもありますし、うんうんうん、温泉もあるわけですから ね、 そういうところぜひ、はい、やっぱり皆さん行かれて、
はい、
お金使ってあげたら、はい、現地には助かると、
そういうことですね、
と思います私は、
はいはい、いやなかなか今日は貴重なお話聞かせていただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました、
神戸市産業振興局の参事を先日までやっておられました三谷陽三さん、現場に何回も行かれまして、見た感じをお話しいただきました。確かにあれですね、被災地観光といいますか、特にこれから、仙台は七夕もありますし、東北の夏祭りがいっぱいいろんなところにありますんでね、それをご覧になる同時にもちろん被災地も見て、現実を把握して帰ってくるというのが大事だと思います。今日はこれぐらいでお別れします。また来月ゲストに来ていただきましてお話をお伺いします。どうもありがとうございました。